皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第30回目。先週に引き続き物販ボードメンバーの萩原さんをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
例えば楽天でよく多いんですけど、スーパーセールとか五回ものマラソンとか毎月あるじゃないですか。あのイベントの準備で毎月終わる会社とか多いんですよ。もうバナー作って企画に入稿してバタバタバタバタして、もうその日のスーパーセールのためだけにやるみたいな感じが多くて、ただスーパーセールって一過性の売り上げなんで、
そうなんですよね。
そこで作ったバナーだったりとか、スーパーセール終わったら全部捨てちゃうわけで、積み上がらないじゃないですか。だからそこにエネルギーとリソースを割くんだったら、企画コンテンツを作ったり、詳しい分かりやすい使い方を作ったり、恒常的にずっと使えるもの、あとサムネイルを改善したりとか、積み上がることにリソースを割いていくべきなんですよ。
だ
からやっぱ目の前の売り上げをすぐ取りたいってなると、スーパーセールがある。入稿してどうだこうだってバタバタして
まあ全くやらない、ね、こともないだろうけども、
ほどほどに
そうですね、ほどほどにですよね。うちもそんなにやんないもんな、スーパーセールに手間かけてなくて。
あとスーパーセールが当たりやすいジャンルと当たりにくいジャンルっていうのがありますからね。
なんかそれは言ってましたね。
はい。
めちゃくちゃ当たるジャンルもあるし。そうだな。やっぱり、その比較コンテンツとか、こう、あと作ったり、ね、あとユーザーの声を聞いて、商品を改善したり、
そうですね。
やっぱすごく楽しいですね、今やってて。
だから、一回、その作業をすれば、ずっと使い続けること
って使い続けるんですよね。
どんどん積み上がるので、ただ、スーパーセルのために何か準備して、スーパーセル終わったら、終わってみたいなことは、本当に積み木を作っちゃ崩すみたいな状態なんで。
そうですね。まあ確かに売り上げは上がるでしょうけどもね。
まあ一過性の売り上げとある程度薄利多売になるから、
最終的に利益がね残るのかっていうと微妙な部分もあるんでしょうけど、
だスーパーセールを生かすことによって楽天ランキング1位を取って、それをキャプチャー取っておくことによって、その楽天ランキング1位は恒常的に使えるんで、そういう使い方はありだと思いますけどね。はいはいはい。
まあでもね、スーパーセールは全店舗でね、企画するわけですから、企画っていうか対象になってるわけですからね。
はい。
同じ
みんな同時に上がっちゃうから、ね、あれだけど。
まあそこもいろいろやり方を考えていかないと、やっぱり1位はね、取れないでしょうけども。ですね。でも、萩原さん、今、ね、こう注目されてるモールっていうのは、
はい。
まあ、アマゾンとか楽天とか、
はい、
ヤフーとか、こうありますけど、
はい。
萩原さんから見て、こう、ここがこれから伸びていくな、みたいな。
まず圧倒的にアマゾンですよね。
それは何ですか？萩原さんから見て。いろいろあるでしょう
か。まあ、ずっと何年も見てるから、じんわり流れがそうに来てるなっていうのもあるんですけど、 アマゾンのやり方はすごい効率が良くて、
うんうんうん、
一番根っこの物流っていうのはしっかり抑えちゃってるんで、
そうなんですよね、
うん、そうなんですよ、
うんうん、
だからよくボーリングに例えますけど、
うんうん、
アマゾンはボーリングのピンの一番ヘッドピンを物流っていう部分を倒して全部取りですけど、だから1回投げて10本倒れるんですけど、楽天は10回投げて10本倒そうとするやり方なんですよ。
あ、全然全然違いますね。
超忙しい、
うん、
運営側も忙しいし、
確かにな、
楽天も忙しいし、全員忙しいんですけどかかってると、
うん、
あそこのもうなんつうんですかね、レバレッジの効いた戦略が、
うん、
アマゾンの圧倒的に上なのと、あと単純に、うん、もうアメリカ側も、
うん、
日本の未来みたいなもんなんで、
うん、
もうアマゾン一強じゃないですか、
うん、
残るのはアマゾンとセレクトショップ、
うん、
ゾゾとか、
うん、はいはいはいはい、
ああいうところは何でかっていうと、うん、アマゾンは感性を得ることはできないんで、
うんうんうん、
セレクトした商品とか、
うんうんうん、
結局どこかいうところ何で買うかっていうと、
うん、
ある程度分類されておしゃれなものが集まってるから買うわけで、
なるほど、
アマゾンも量販店、究極の量販店なんで、
うんうんうん、
だからセレクトショップ、アメリカもそうじゃないですか、うん、あのアマゾンはあるけれども、
うん、
いろんなセレクトショップが大きいとこあるじゃないですか、
はいはい
はい、多分あんな状況になるんだろうなと思って、今ゾゾタウンを、うん、が始まってからいろんなセレクトショップが増えてきてるんで、
うん、
女性でいうとファッションウォーカーとか、
あー、はいはい、
なんかそういう感じの、うん、まあ、セレクトショップっていう言い方が正しいか、うん、モール形式、
うん、だからそういう ZOZO とか入るときにやっぱいろいろあの制限があるから誰でも入れるわけでもないですもんね。
そうですね、うん、あと ZOZO とか、
うん、
ZOZO じゃないや、 Amazon とか楽天だと上位に来るのが安物になっちゃうんですよ、どうしても。
はいはいはい、
ずっとちゃんとしたブランド品がもう埋もれて、うん、そこからファッションのものを探すのって、
うん、
小宮山から宝探しするみたいな感じなところがあるんで、
うんうんうん、
そこをフィルターかけてあるのが ZOZO タウンだったりとか、
ね、
セレクトショップ。
そうなんですね。まあ、そういうのが好きだってお客さんもちゃんいますからね。そういうの求めてるね。
うん、本気のファッションの人は多分楽天、アマゾンじゃ買わないですよね。
うん。
だからそこは残るかなっていう。
うんうんうん、
楽天のファッションの、
うん、
あの、売上規模はやっぱり未だにすごくて、
うんうんうん、
これちらっと聞いた話なんですけど、
うん、
スーパーセールの時に日商9000万いったとこあるらしいぞ。
え、1日でですか？
日商。どことは言えないですけど。
すごいですね。
行かれてますよね。
9000万、どうやって対応するんだろう。すげえな。
すごい。
まあ、それだけ、ちゃんと持ってるんでしょうけどね。
まあ、そこんちはもう売り方も上手だし、
うん、
センスもあるんで。でも、日商9000はすごい。聞いたことがない。
1日で9000。すげえな。すごいっすね。いやー、なんか、恐ろしいな、でも。
だから、そこはやっぱりまだ、ファッションはアマゾンよりまだ楽天の方が全然上ですね。
うーん、
ファッション全体としては。
なるほど、なるほど。でもやっぱり、そういうわけでアマゾンもこれからその、萩原さん的にはそのアマゾンがちょっと注目かなっていう感じですね。
まあ注目っていうか一旦押さえとかないとっていう感じですよね。
うん、
そこはしっかりと。
しっかりとね。
はいはいはい。だからアマゾンから始めた人は、なんか早く脱アマゾンしなきゃみたいな。このままじゃダメだみたいな、な
ん
か、ネットショップやんなきゃとか。
全然そんなことないですもんね、だってね。
アカウント うまく共存するようにしていかなきゃダメでしょ。
うん、そうなんだよな。うん、ま、なんだろう、楽天やりたいんですとか、もっとアマゾンの他ちょっといろいろ他で売っていきたいんですとかって言ってくる人いるんですけど、
はい、
いやいや、まだまだアマゾンでできることあるんじゃないって思うんですよね。
ある程度アマゾンでもいいんじゃないかな。よっぽど有料利益が増えてきたら、そのお金を使って楽天を始めれば、
うん、
楽天金も時間もかかりますからね。
かかりますよね。いやー、手間かかりますわ、楽天。うん、でもまあその手間かかった分だけいろんな情報も入ってくるんで、アマゾンに入らなかった情報も入ってきたんで、
はい
はい、それはそれで、ね、社内のその教育にもつながったし、レベルアップもできたかなとは思うんですけど、
アマゾンだけだと危険なのは、なんでかっていうと、うん、楽天やってる人って大抵アマゾンで売れないんですよね。
はいはい。
で、なんでかっていうと、うん、その、差別化する、したりとか、マーケティングの要素が、一切アマゾンだと全部使えなくなるんですよ、突然。
うんうんうん、
まあ、厳密には一切じゃないんですけど、
うん、
今までその人たちが覚えてきた販売のノウハウが、
うん、
ショップとしてのお客さん対応だったりとか、いろんなことが。
うん
うん、だからアマゾンって、販売者を骨抜きにしちゃうんですよ。
あ、
そういう部分を全部アマゾンがやっちゃって、
はいはい、
商品だけ持ってきて安く売ってくれればいいよっていう状態にな
ってると。まあ、あとアマゾンもね、直売りしますからね。
そう。まあ、そうそうないと思いますけど、うん、突然アマゾンになったら、アマゾンでしか売ってなかった人って、
うん、
どこでも売れないですからね。
うんうんうん、
販売に必要なことのほとんどアマゾンがやっちゃってるから。
うん、
そういう面では、多少楽天とかをやって、もうちょっと販売物販というものをちゃんと覚えるべきというか、顧客対応というか、した方がいいと思いますけど、まあ、最初の小規模のうちはアマゾンだけでも。
ですよね。もうその、はい、ね、先ほど言ったその一番根っこの部分の物流をね、抑えてるからアマゾンは。
そう、
うん。あれはやっぱ強いですよね。
強いけれども、うん、販売者としては、うん、ノウハウが何も身につかないですよね。マネーゲームですよ。
まあ、自動販売機のに売れますからね。
そう。
乗っかっちゃえばね。
だから、本当に物販っていうものをちゃんと覚えるのは、うんうん、アマゾンとかそういうのもアマゾンやね、楽天とかもやっていかないと、うんうん、ちょっと物販ってこういうのだって勘違いしちゃいそうな気はしますけどね、アマゾンから入ると、うんうんうん、あれ異常な世界ですから、
ね、異常な世界ですか、
はい。
まだね、うちはそのおかげさまでその楽天やって、売り上げも伸びたんで、まあ、結果としては良かったし、で楽天でいっぱいこうレビューももらえるようになったし、そのレビューからまた商品の改善とか、あと社員の、その、育成っていうか、教育にもつながったし、はい、社員のレベルも上がったし、
はい、
うん、そういう面では非常に良かったかなとは思いますけどね。
はいはいはい。
で、あと、どうなんでしょうね、その楽天、行く前に、私思うんですけど、一回ちょっとヤフーショッピングで、その
はい、
ネットショップの、その、やり方というか、
はい、
販売の仕方を勉強するのもありなのかなって思うんですよね。
アマゾンがもうある程度うまくいってて、うん、資本力があるんであれば、うん、一発目から楽天行っちゃった方がいいと思います。
あ、なるほど。
まあ、結局、アマゾンとヤフーの、うん、楽天とヤフーの違いは何かって言ったら、うん、お金のかかり方だけなんで。
うん、そうなんですね。
はい。
うん、
で、売り上げは5倍から10倍楽天の方が売れるんで。
売れますね。
楽天の作ったページを、
うん、
ヤフーショップにコピーで、いいと思うんですけど、
うん、
そうでない、余裕じゃない場合は、うん、ヤフーショップにで、うん、ある程度、ね、練習しつつ、みたいな感じでも良いかなっていう。
そうですね。うん、
まあ自分でやるとしたら手っ取り早いから楽天ドーンってやっちゃいますけど。
うん、まあね、萩原さんもずっと何十年もね、その、この業界見てきているわけですからね。
そうですね。
流れもわかるでしょうし。結構だからその、決起会でも言われましたけど、その、あ、楽天やりたいんだとか、
はい。
いう方もいらっしゃったので、
はい。
まあどういう進め方がいいのかなって、ちょっと、いろいろ考えてはいたんですけど。
まああと楽天から、アマゾンから楽天以降が難しいのは、商品がそもそも楽天に向いてるかどうかっていうのが微妙な商品も多いんですよね。
そこを、
これ逆もあるんです
よ。ありますよね。
はい。
うちは逆に楽天の方が合ってましたからね。
そうですね。
で、でも、アマゾンも、伸びてるんですけど、アマゾンはアマゾンで、その楽天の、競合が、アマゾンにいないんですよね。
はい。
だからアマゾンは結構売れるんですけど、それはそれで。はい、なんだろうな、その、やっぱプラットフォームごとでいろいろ違いますよね、その、同じような売り方をしてるつもりなんだけど、売り方をしようと思っても、やっぱりちょっと、ユーザーが違うのかな、まあ、ライバルのショップも違うんでしょうけど。
はい。なんか、アマゾンって、本当にこだわんない日常的なものが結構売れるじゃないですか。
はいはいはい、
例えば、普通にお父さんが履く靴下とか、売れたりするじゃないですか。
はいはいはい、
例えば、靴下を OEM して並べて安く売ってれば、多分まあまあ回ると思うんですよ。でもじゃあ靴下売れるようになったから、楽天で売ってみようかってなっても、靴下を売った
んですよ。怖いですね。考えただけでも怖いですね。
そんな感覚のアマゾン商品が多いんですよ。
はいはいはいはい。
だから、そういう系だと、突然楽天ってなっても、ちょっと向いてないが。その辺は見てみないと何とも言えないな。
そういう場合は、萩原さん、どうなんだろう。こう、いきなり、萩原さん、私楽天やりたいんですけど、って来たら、
はい。
やっぱそうやって商材を聞いて、いけるいけないっていうのをアドバイスする感じですか？
商材聞かないとわかんないですね。
まあ、当然ですよね。
はい。
で、その後に萩原さんやるとしたらどういうふうにアドバイスします？
あ、まずは自分で調べますね、ババワッと。
その、楽天で、
まあ、まさにマスタープログラムで3回目に届くやつ。どれぐらい楽天で動いてるかなって。楽天で一番売ってるところはどれぐらい売ってるかっていうのを予想して。
レビューの数ですよね。
レビューの数とか。で、ここでこれぐらい売ってるんだったら、この商品をここに持ってくればこれぐらい売れるなっていうのを予想するような感じ。楽天のそのジャンルのトップですら、ほとんど売れてなさそうなやつを楽天でやるのは、無駄です。
はいはい。
それをやろうとする人はあまりにも多い。
うん、
まあ、レビューの数の感覚も、アマゾンと楽天だと全然違いますからね。
違いますよね。確かにそうだな。ね、アマゾン。
知恵袋で聞いてもらえれば。
個別相談でね。
はい。
萩原さん、この商品を今、アマゾンで売ってるんですが、楽天やりたいんですけど、どう思いますかでもいいんですか？
あれ一番いいのが、萩原さんだったらやりますかって聞かれるのが一番いいかもしれない。
ああ、それでいいんですか萩原さん。
基本的にあれなんですよね。人にね、何かを教えるときって、ついつい人間なんか、すごいと思われようとか、 自分のエゴが入って答えちゃう人が多いんですよ、
うん、
でもその今答えてることを、うん、もし本当に自分の商品でも同じことをやるかって言ったら意外とやらなかったりするんですよ。だからなるべく自分の場合は、うん、お客さんにも、
はいはいはい、
自分だったら本当にそれをやるかどうかっていう前提で話してますね。
うん、
知恵袋でもそうですね。
なるほど。
もし自分だったらこうするっていう。
じゃあ、この物販ラジオを聞いてる方で、楽天に行きたい、楽天やりたいっていう方は、まず萩山さんに、萩山さんだったら、この商品やりますかっていう質問をじゃあ投げてください。萩山さんが個別相談で答えてくれるそうなので。
大丈夫です。
いや、このサービスだけでもなんかいいな、でも。
結構でかいと思います
よ。でかいですよね。それで、自分の方向性決まるわけですからね、ある意味。
はい、回り道しないで済むんで。
回り道しないで済むから。
まあ、理由も説明するし、その時に。
いや、これ本当、萩原さんのこの意見ってすごい大事っていうか、アドバイスってすごく大事で、うちも楽天始めるときに、結構最初ざっくりでしたもんね。
そうですね。
萩原さんにアドバイスを求めたときに、はい。でも、まあ1年やって、2年目から、ようやく萩原さんの、その話も理解できてきて、で、うちはこの方向性で進みますって言ってから、結構こう、LP もまとまりがついてきたし、社員、
そうですね、
社員のその意識も変わってきたし、
はい、はい、うん。ベクトルがだんだん合ってきたというか。
ベクトルが合いましたよね。カチッとはまって。で、それが2年目に積み上がって、3年目がその積み上がった上にまた積み上がってきたんで、
はい。
うん、だからやっぱりその萩原さんのね、そういう、最初の、アドバイスってすごく大事だと思うんで、ぜひぜひ。知恵袋で聞いてもらいたいなと思いますけど。いっぱい来たらどうします？
大丈夫ですか
萩原さん。いっぱい来るかもしれないですよ。
徐々に回答します。
うん、まあでも結構ね、どういう商材扱っていいかって悩んでる方もね、多いと思うんで、そこでいろいろ、
そうですね。
方向性聞いてもらえるだけでも、自分の判断できない場合はね、
はい、
聞いてもらった方がいいと思いますね。うん、
そうですね。
萩原さん一番重要するとこってどこなんですか？その最初自分がじゃあやろうと思うときに、判断する部分ってどこなんですか？これもちょっとかなりざっくりですけど。
一番重要するにするのはやっぱ市場規模ですよ。う
ん、はいはいはいはい。それはあれですか？トレンドで見るんですか？
ああ、レビューの数で見たりとか、
うん、
楽天だけで考える場合は、
うん、
ただその楽天外のマーケティングも使えるかなとか考えるときはトレンドで見たりとか、
はいはいはい、
キーワードプランナー、Google キーワードプランナーで見たりとか、うんうんしますけど、
うん、
単純に楽天だけであれば、
うん、楽天のレビューだけ
数の方が分かりやすい、大体トップがこれぐらい売ってるだろうなって、うん、
その
トップがこの程度だったらこれぐらいいけるなみたいな、
はいはいはいはい、その楽天ランキング1位の商品のレビュ
ー、はい、
からどんどん見ていくみたいな感じですね。
そうですね、
うん、
ランキング1位もしくはそのジャンルの中でも同じタイプ、
うんうんうん、
まあ単純に財布売るのに女性も売ろうとしてるのに男性ものレビュー見てもしょうがないっていう、
うん、あそうですね
だけなんです
、はいはいはい、
その中の女性もの中でも似たようなジャンルみたいな、
うん、
その同じポジション、
はいはいはい、
あとは、そのポジションが空いてるかどうか。
あ、そのポジションが空いてるっていうのはどこで判断するんですか？
これどこで判断するんだろう。
これ、でも難しいですよね、そこ。 難しいですよね。
あのポジションって、いろんな形のポジションがあるんで、価格帯とか、激安の価格帯もあれば高価格帯とか、高価格帯と激安しかなかったら中間の価格がないとか、それもポジションだったりするし、
例えば
1あとは誰もアスラックやって職能やってなかったら、そこの職能やることがポジションだったりするし、だから差別化ですよね。何で差別化できるか。
で、うちが持ってる武器ですよね、そしたらね。
武器ですね。
ですよね。この武器が今あるんです、みたいな。それこそ、アスラクが対応で、簡単に言うとアスラク対応できます、とか、いう話ですもんね、
今。そういう簡単に、単純に差別化できる、決済方法の差別化とか、まあ、その辺は大して言ってないけど。
あとは商品か。
あとはみんな、デザインがいまいちだったら、クリエイティブで差別化しようとか。ですね。あとは、レビューとか見て、ユーザー層を大体想像して。
萩原さん、それよく言いますね。
はい。
そういえばね。
で、この人たちが本当求めてるのはこっちだなとか。
だそれ、まさしくそのレビューを、萩原さん読み込んでて、で、その、萩原さんがその、よくレビューを読み込んでいくんですけど、読み込んでて、はい、いろいろアドバイスもらうときあるんですけど、そこからのその商品の改善とか、リニューアルに、すごくつながってるんですよね。だからやっぱりそこの、レビュー読んで、差別、なんて言うんだろうな、さっき言った、隙間っていうか、
はい、
入り込んでいく、
はい、
っていうのがやっぱ、できるなっていうか、その、感じはすごくしましたね。
本当に、細かく、見ますよ。
見ますよね、萩原さん。すごい読むなと思って。
かなりマニアックに。
うん、
レビュー読む以外でも、競合他社のがなぜ売れてるかっていうのを自分なりに検証して、全部文字で箇条書きにして、5社ぐらいあるとしたら、その5社がなんでここに売れてるのかっていうのを全部箇条書きにして、一つ意外とみんなそれぞれ違うポジションを取ってるんですよ。
はいはいはい。
その中でどこ取っていこうかとか。で、レビューで、まあ、来てみたら痛かったとか、苦しかったとか、なんかそういうのが多いとか、すぐ破けたみたいなのが多いとか、そういうのを、なんか何度も出てくる、何度も出てくるフレーズってあるんでしょ。ユーザーって基本的に悪いレビューを見た後に購入してるっていう感覚で見て考えてるんで。例えばね、なんか、下着とかを売ろうってなった場合に、ワイヤーが刺さって痛かったとか、っていうのはすごいいっぱい出てくるんでしょ。そしたら、それを、改善してありますよっていうコンテンツを作ったりとかっていうのを、作ってたりっていうのを、だからそういう中からいろんなヒントをバーっていっぱい見つけ出して、その LP のコンテンツの流れがだんだん頭の中でできてくるっていう。
なるほど。やば。そっからまた商品開発もできるじゃないですか。
はい、
改善か。商品、
はい、
今ある商品をまた リニューアルして、そのポジションを取っていくみたいなこともできるから。はい、だからやっぱり楽天のそのレビューの、情報って、まあ、非常に大事ですよね。
大事ですね。まずここを読んどかないと、とにかくできる限りその業界、その商品に関しての情報を頭にたくさん入れておくんですよ。 そうするとそれいろんなこととリンクして突然出てくるんですよ、アイデアって。一旦頭の中にいろんな情報を放り込んじゃえば、寝て起きた瞬間突然できたりするんですよ、ね。
そうなんですよ。それでね、萩原さんにいろいろアドバイスもらって、野球さん、これや、ここをね、やった方がいいですよっていうのを、やったらコンバージョン率が上がったとかね。
はい。
うん。実際それで、売り上げ変わりましたからね、うちもね。その、萩原さんのレビュー読んで。
そうですね、ね、動くのは、うん。はい。
結構あったなぁ。じゃあ、あれですね、その楽天を、まあ、やりたいという方は、その、レビューを、そのランキングの、ランキング1位か、ランキング1位とかの上位のショップのレビューをとことん読んでもらって。
うん、一旦分かることが、うん、自分と同じジャンルの商品が、うん、楽天でたくさん出てそうだったら、うん、ありで、
うん、
出てなさそうだったらなし。
うん、
なんですけど、うん、見てなさそうなのにやろうとする人が多いので、うん、まずそこだけでも、フィルターになるから。
その、ジャンルによってもいろいろ、その、レビューの数って変わると思うんですけど、
はい。
このぐらいのレビューの数があれば売れてるっていう、なんか基準、萩原さん的にはありますか？
延べの数だと、いつから売ってるかによって変わってきちゃうんで、うん、直近一月ですよね。
うん、
うーん、うちが狙う売り上げってでかいからな。単価もあるし。ざっくり、まあ、1レビュー、
うん、
注文30から50って見て、
うん、
計算するしかないですよね。
うん、
レビューがたくさんあるところは20から30だったりするんですけど。
うん、あ、一月に。
そう、そうです。
うん、
あ、一月じゃない。注文、あ、1レビューに書いてもらうための注文数。うん、
はいはいはい。あ、そっちですね。
レビューが2ってなってたら、
うん、
40か60件ぐらいかな、注文数みたいな。
はいはいはい、
これが、ジャンルによってまちまちで、そこんちが、
うん、
メールで依頼するかどうかでも変わってきちゃうんですけど、
うん、
ただ、そんなぴったり合ってなくても大丈夫なんで、
まあそうですね。
ざっくり計算しとけば。
うん、じゃあ月に、じゃあこの商品を1000個売りたいってなった時に、
はい、
目標とするレビューの数はどの辺を見ればいいんですかね。
1000個か。
うん、
まあ、1日30、33個ですよね、うん。1日1件ぐらいですよね。だから30件ぐらい、一月に入ってれば。
それは、あれですよね。その、ランキング1位の、場合？
あ、単純に、レビューを、新着順に並べて、前月のレビューが一月で30件入ってれば、1000個ぐらい売れてる可能性が高いっていうこと。
まあそこのショップ、
はい、
だけでですよね。
そこだけで。
うん、で、そうすると、あと、まあ、そこの1位の店が1000個売れてるっていうのはそこでわかるとして、
はい。
でも同じくやっても自分とこは1000個売れる保証はないじゃないですか。
はい。
うん。で、だったら、もっとレビューが入っているところを、の商品を狙っていかないと自分のところは1000個売れないと思うんですよ。
もっとレビューが入ってるところ
入ってるところって言えば、入ってるカテゴリーって言えばいいですかね。
はい。
うん。だから、そうするとどうなんだろうな。
ああトップが1000個をすでに取ってるから、うん、
自分はちょっと天井がそこで見えてるじゃないですか。
はい、
うん、ある程度だから、じゃあそこで、
はい、まあ、あとはいろんな見方があるんですけど、うん、市場全体が右上がりで伸びていれば、
う
全体のボリュームが上がってるから、そのうち取れるかもしれないし、右下がりだったらそこは今1000個でもだんだんと500個になっちゃうかもしれないし、それでも見つつ、
なるほど。それはあれですか、トレンド、Google トレンドで見るんですか？
トレンド。
はいはいはい。
時系列はトレンドですね。
なるほど、なるほど。
だから、あとは、一商品に対してだけじゃなくて、類似商品、バリエーションもあると思うんで、
はいはいはいはい。
何個か合計した場合も想定したりとか、ですね。
なるほど。
あとはあれですよ、販売力ですわ。
まあそうですね。
どこまでシェアを取れるか。
結構そこも重要ですもんね。
まあ重要というか、そこを磨いていくのが面白いところですからね。それを物販で学んでもらえれば、ゴロゴロ情報がありますから。
そうですね。まあそうだな、やっぱり人が集まってるというか、その売れてる商品のとこに入り込んでった方が、まあ、手っ取り早いのかな。よくね、レッド商品、レッドオーシャンのとこを狙ってけって言いますけど、
はい、
うん、ブルーオーシャンよりね、レッドオーシャンの方が人は集まってるわけだし、
はい、
そこで先ほどね、萩原さん言ったその、ポジションを取っていくやり方であれば、はい、まあ、おのずと実績上がるのかなと思いますけどね。
そうですね。
まあ、今ちょっと言ったあの、ね、レビューを読んで、市場をある程度その、当たりをつけるというか、
はい、
見つけていくみたいな感じで、やっていくのがいいのかもしれないですね。
前のラジオも似たようなこと話したかもしれないが、かぶってないから、全然覚えてない。
自分もあんまり覚えてないんですけどね。
はい、
まあでも、萩原さんと話す内容ってどうしてもこっちになりますもんね。
まあ、そっちが主ですからね。
やっぱり一番得意とする萩原さんの話なんで、この辺が。
はい。
でもやっぱりこういう話って何回も聞いてもいいと思いますけどね。
まあ、忘れますからね。
何回聞いてもやっぱり、ああ、やっぱり萩原さんの話は、ためになるなって毎回思いますもんだって。まあ、そういうことで、萩原さん、時間が、になってしまって、時間になってしまった。
結構早いですね。はい。
まだまだ、話し足りないかもしれないですけど。言い残したことはないですか？
特にないから。
大丈夫ですか？
はい。
はい。じゃあまた、今後、いろいろ、また物販のコミュニティの方で、ね、会員さんとお会いすることもあると思いますので、その時はいろいろ萩原さんに聞いてもらって、はい、萩原さんの方からね、情報を聞けば、いろいろ参考になることが多々あると思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、まあ、こんな感じで、萩原さん今日はお疲れ様でした。
はい、はい、
ありがとうございました。はい、失礼します。
はい。